すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和4年2月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
すみだ隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
長谷川君ありがとうね。ほんまに先週はご迷惑おかけしました。
いえいえ、
ありがとうございました、はいはい、もう長谷川君をはじめ、ね、あの大谷君、はい、そして照江先生に、ね、はい、代打出演ということで、
はい、
はいはい、いかがでしたか？いやいや、お三方でのラジオは。
いや、お粗末様ですよ。
いや、ほんまにでもね、まあまあいろいろね、これ感想もいただいてるんですけどね、こちら、ラジオネームけむりさん、俳優で弁護士の墨田隆平先生、こんばんは。お体の具合はいかがですか？先週はいきなり長谷川先生の朗読から始まったのかとびっくり。よく聞くと墨田先生からのお便りでした。そこからハマグリボーイズの活躍が、照江先生が全体を見る感じで、長谷川先生と大谷先生はなんだかとってもウキウキ感がありました。選曲も素敵でした。力強いお三人がおられてよかったですね。墨田先生、まだまだ寒さはこれからですのでご自愛くださいね。今週も楽しみにしていますと、うんうん、いうような、
は
あ
は
あ、はい、
ありがとうございます。
けむりさんをはじめ、はい、たくさんの方から先週よかったよというお便りとともに、
はあ、はい、
ね、あの私の健康を気遣ってください。、うん、あの先週ちょっと体調不良で、
そうですね、
欠席いたしまして、
うん、はい
はい、はいはい、全然普通に収録できたんですけどね。実は、
うん、考えてみればね、
考えてみればあのね、うんうん、体調も回復してたんですよ、
はい、
うん、だからどこから話をしたらいいのかな、その、うん、そもそも
そもそも、
うん、はい、先週私体調不良ということでお休みしましたけれども、
はい、
先週はね、
うん、
そもそも論で始めると、
はい、
コラーゲン配合マン兄さん、私のオール巨人一門の兄弟子のコラーゲンさんが出演する H1 グランプリ2022を、
あ、
開催する予定だったんですよ。
そうなんですね、番組内で、
番組内で、
はいはい、もう
最初はね、
ええ、
うん、でもそれは、うん、コラーゲンさんがまあ東京にいらっしゃって、
うん、
大阪弁護士会のホーユークラブという、
はい、
私が大阪弁護士会時代に所属してた派閥で、うん、
はい、
まあいつも懇親会にコラーゲン兄さんを呼んでたんですよ。でそれで来ると、
うん、
ちょうどだからあの大阪に来るから、
はい、
うん、あの去年多分ね H1 グランプリ開催できてないんですよ。
ああ、コロナ禍でかな、
コロナ禍できっとできてないから、2年ぶりにやらへんかと、うん、うん、ああ、いいですね兄さんということでそれを予定をしてたんですよ、
は
い、
うん、
H1 グランプリをね、
はい、
そしたらそのまあオミクロンのね、影響で、
うん、
ちょっとその懇親会自体も、
うんうんうん、
うん、リモート開催に、
あ、なったんです
ね、なるならへんみたいに、ね、今なってんねや、わすみだみたいな感じでね、うん、言われて、
うん、
うん、あ、だからそれやったらちょっとね、その大阪弁護士会その懇親会終わったのに、
うん、
亡くなったのにね、うんうん、その H1 グランプリのためだけにコラーゲンさんに来ていただくのもね、
まあ、まあ栄えある大会ですけどね、
栄えある大会とはいえ、うん、確かに優勝賞金が毎年1000万で、
はい、
それがあのもう3回ぐらいキャリーオーバーしてるんで、あの今年は多分ね優勝賞金4000万なんですよ、うん、
積み立てが、
積み立てが。とはいえね、うん、うん、そのね、わざわざ来てもらうのもなっていう話になって、
うん、
そこで、そう、それでまず、立ち消えに、その企画がまずね。う
ん、まずそこな、そこまで遡るんですね、そもそもといえば。
そもそもちょっと遡りすぎたから、
はい、時起こす。
でもね、もう、その時は結構ね、ちゃんと、その H1 グランプリも、うん、まあ、ネタ自体は毎年、コラーゲン兄さんに任せてるんですけど、
は
い、いつもね、うん、出演させときながら H1 っていうのはハマグリ御門の H でありかつこの1時間の、
はい、
1アワーの H1 ではあるわけですよ、
はい、
で1時間近くネタをさせながら、
うんうん、
その後審査委員長の私がいつも、はい、兄さん申し訳ない、芸歴30年以内の大会なんですよとかあと なんで断ってたかな、なんかいつもそういうことでね、うん、
後から出場資格
が、そうそう、あの兄さん申し訳ない、あのこれね年齢制限が実はありまして、50歳まで の大会で兄さん50歳もなってはりますよねみたいなことで、
うんうん、
毎年資格がないということを後から告知して、
はい、
はいはい、 ね、失格させるということでやってたんですが、
もう決まりのね、
もう決まりの、でもね、もう今年も決めてたんですよ。うんうん、あのコラーゲンさんは最近ね、去年かな、去年独立されて、わはは本舗から独立されて個人事務所を立ち上げられたんですよ。
ああ、そうなんですね。
そうそうそう、あのね、え、少数派？
ほうほう。
うん。あのえ、どんなやったかな、字がね、あ、
笑う、
笑いが少ない、笑いが少ないってあかん、笑いが少ないじゃなくて、笑いが少数派の少、
はい、
このマイノリティの少数派の少を笑いに、
はいはいはい、うん、
少数派とかいう会社をね、
なんか素敵な名前ですね
でも多分ね、その名前も、うん、僕が、まあ、お兄さんはいつもこの社会の少数派の人に光を当てる、
うんうん、
で、あのそれってね、実は憲法の考え方と一緒なんですよみたいな話をよくしてたんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、兄さん、はい、実はね、自分では気づいてないけれども憲法芸人ですよ、はいはい、みたいな、うん、そう、社会の少数派に光を当て、多数決原理が支配する、
はい、
その政治部門でこぼれ落ちた人の人権を救済するのが司法の役割で、うん、憲法の役割で、
はいはい、
うん、兄さんは無意識のうちにそれをやってると、
うんうんうん、
よく言ってたんですけど、うん、多分そっから、
うん、
刷
り込まれてたよ、もうずっと。
弟弟子の影響を受けすぎやと思うんですけど。
毎年毎年その一番出て、
だからそうそう、
刷り込まれてい
った。それ言い続けてたら、うん、その少数派という、はいはい、まあ、会社を立ち上げてやってらっしゃって、うん、
はい、
で、あの和派本舗やったんですけど、もともとその食べ始めさんで、あの久本雅美さんとかね、あ、はい、あの柴田理恵さんとかいらっしゃるとこやったんけども、はい、独立して今頑張ってやってらっしゃって、
うん、あ、そうなん
ですね、で今年はまあ1時間近く前後寝てやってもらった後に、うんうんうん、その後参加資格としてあの独立プロダクションの人はちょっとっていうちょっと申し訳ないけれどもっていう、うんうんうん、どこの馬の骨かわからんのでっていう、うん、そのやっぱりあの大手、あ、まあ大手というかある程度ちゃんと、うんうん、
実績のある
実績のあるプロダクション所属の方じゃないとちょっと申し訳ないですけれども、うん、あの個人事務所の方はということで断ろうというとこまでプランを立ててたんです、うん、準備をしてたんですよ、そこまでしてたのに、
うんうん、
その企画が立ち消えなって、
はい、
まあ結局多分ね、春になったらまた、うん、コラーゲンさんなんかこっちの関西で、うんうん、そういうまたあるみたいなんでライブが、
いいですね、
その時にまた来る言ってはったんですけど、うんうん、あの結論は一緒です、今私が言った通りあのおそらく本人だけ知らないです、リスナーの皆さんももう結果分かった状態で、うん、そんなんあってもいいんじゃないですか、うん、
はいはい、
もう結果が分かってるコンテストっていうのも
いいですよね、
うんうん、最終的にはそれで、うん、あのお兄さんは参加資格ないですから
該当者なし、
該当者なし、うん、あの個人事務所の人は参加資格なし、どこの馬の骨か分からんからっていう理由で、
うん、
でもね、あ、去年の10月かな、
うん、
あの私仕事で北海道に講演会行って、
はい、うんうん、
恵庭町行ったって、はあ、恵庭市か今、
はい、
あの、うん、憲法の判例で出てくる
ありますね、
恵庭事件っていうね、はいはい、判例がございまして、まあ、自衛隊の基地の隣の牧場かな、
うん、
なんかそんな話でしたよね、
うん、
で
かなちょっとこの辺
自衛隊でいろいろ演習してる音が大きいから、
はいはい、
それで、うん、牛の発育が悪いかなんか、そんな、
なんかそんなやったような気がします。
ごめんなさい、ね、今何も手元に資料なくって言うんですけど、はい、ほんでそれで、はい、そう、自衛隊の線をその牧場の人が切ったかなんかで、
う
ん、
そうね、
ね、
そうそうそう、そうやった
で、自衛隊法違反で起訴されて、
はい、
その中で憲法9条に関しての判断がなされるんじゃなかろうかというようなことが言われていた、
はいはい、
にもかかわらず、まあ、そこの憲法9条の判断をすることなく裁判所が、まあ、その自衛隊法違反に当てはまらないというような判決をしたんじゃなかったかな、
はい、
恵庭事件というのは、
はい、
で肩透かし判決とか言われてたりする、
はははは、
うん、そこの恵庭市に去年行った時に、
うん、
でその時もね、講演会のテーマが、うん、あ、ハラスメントかな、
はい、
あのテーマで言ってたんですよ、
うん、
でハラスメントのテーマで行く時に、はい、私いつも、まあ、自分の経験も踏まえて話をするん で、
うん、
でその時に、まあ、あのオール教審文化のルールね、
うん、はい、
遅刻をしたら丸坊主っていうのが、
うん、
なぜパワハラに当たらないのかという、まあ、当たる、うん、当たるんかなな
かなかあのなかなか困難な事件ですよね、
なかなかね、それはそうなんですよ、うん、そのオール巨人文化では遅刻をすると丸坊主、うんうん、
はい、
これ普通の就業規則でね、
うんうん、
一般の会社でそんなんあったら、うんうん、当然公序良俗に違反して無効じゃないですか、
うんうん、ただそんな見かけないですもんね、丸坊主の人
いや、ただでもね、
まあ、遅刻してないんでしょうけど、
うん、だからそこが、うん、あのハラスメントの難しいところっていうのは本当に、うん、そのまあまあ ね、それぞれの、まあ、この相対的な関係があるわけじゃないですか、
うん、
まあ上司と部下との間の関係性、
はいはい、
うん、だから、我々はほんまに徒弟制度希望して弟子入りして、
うんうんうんう
ん、でむしろそのルールもちょっとなんかゲーム感覚でその、ね、あのルールを、うん、楽しんでたようなところがあったりとかして、
うんうん、
まあ、でそれこそコラーゲン配合マン兄さんはその弟子ついてた2年のうちに20何回丸坊主になってるわけですよ、うんで今から考えたら普通の散髪のペースやったって10回してるっていう、だからそういう例外的に、
うん、
ね、言うたらまあ有形力の行使を伴うような、
うんうん、
この上下関係が、
はいはいはい、
中でもその信頼関係が真に構築されている場合は、
うん、
もう中にはあるけれど、うん、そんなことありませんよっていう意味で話をするんですよ。
あ、なるほど、
ね、そんなことっていうのは、うんうん、我々私もコラーゲン配合マンさんも、うん、もう希望して巨人師匠の弟子に入って、
うん
うん、ただその弟子このね徒弟制度の中でも中には例えば私もコラーゲンさんも未だに巨人師匠に支持して、は
い、うん、
ね、何かあったらもういざ鎌倉いう感じで、はい、ね、馳せさんじるわけですよでもその馳せさんじる弟子っていうのが、
うん、
巨人師匠が今まで記憶されているこの芸歴40何年の中で取った弟子のうち、はい、まあ実は数人やったりするんですよねということは人によっては、
は
あ、あのそういうふうに受け入れられてない弟子もいるかもしれないから、
うん、
全て人間関係の相対的なもんだから、
うん、
A さんとの関係ではこのやり方でうまくいってても B さんとの関係でうまくいかへんっていうこともあるから、うん、
はいはい、
っていうような文脈で話をするんですよ。
なるほどね、
うんうん、でその時にいつも講演会で例に出すのが、
うん、
皆さんご存知の私の兄弟子のコラーゲン配合マンっていう方がいらっしゃいましてって言ったらそこでなんかってなってちょっと受けるんですよ。この兄さんに悪いけどね、
うんうん、
誰っていうので
誰っていう意味で A なんですね
そうそうそう、そのあるんですよ。
兄弟子やったんやっていう驚きではなくて、
驚きではなく誰っていうそういうちょっと申し訳ないんですけど、そういう文脈で話すことがあって、うん、
は
あ
は
あ、でその時もそういう文脈で話そうとね、恵庭市でしたら、うん、その最前列にいた女性の方が、うん、コラーゲン配合マンって
でもいるんや、
そうそうそう、コラーゲンさんはずっとね北海道とか回ってらっしゃるんですよ毎年。
は
あ
は
あ、その中で恵庭に行ってるらしくて、
ああ、はいはい、
でその人は毎年コラーゲン配合マンさんのライブに行ってるという人でって言ってそうなんですよ。だからその想定してたんとちゃう食いつき方をされてい
や私がさっき言っちゃったけど兄弟子やったんやっていうパターンですよね
その
パターン、そっちの反応、
そうそうそう、そのパターン、コラーゲンさんが兄弟子なのみたいな風になってて、そういうまあコラーゲンさんが、ね、
うん、
少数派笑いが少ないとか言って言うとまた怒ると思うんですけど、
はい、
で結局それがまあ立ち消えになって、
はい、
ほなどないしようと言ってた時に、
はい、
まあね、長谷川くんがそっかそっか、じゃあ長谷川くんごめんやけどこの日空いてるみたいな話になってた
ん
ですよね、
うんうん、
でなってたら、
うん、
そのなんか前の週ですよ、
はい、
私が高熱38度、
そうそう、おかしいぞと、
うん、で出た日があって、うんうん、うわーやばいなーと思って、
うんう
ん、で喉もちょっと調子が悪い、
はい、
痛いと思って、はい、これはもうやばいなと思って、うん、翌日、まあ、ある病院行って PCR 検査を受けたら、はい、まあ、陰性やったんですよ、
うんうん、
咽頭炎っていうのかな、喉の荒れてるけれども、
うんうん、
で PCR も陰性 で、うん、でまあ、これ冬によくある風邪ですみたいな感じではあったんですよ、うん、あ、ほんで、あ、よかったと安心してたんですけど、
うん、
でちょっとしばらく、まあ、熱もあるからゆっくりしとこうと思ってたら、
はい、
そのね、まあまあでも今のこのご時世慎重にならざるを得ないから、
うん、
起きたら、まあ、熱を測るんですよ、
はいはい、
まあ、起きた時だけじゃなくて、
うん
うん、その熱を頻繁に測ってると、
はい、
まあ、その38度の熱は1日だけやったんですけど、
うん、
その後も何日かねこの37度台前半の熱が続くわけですよ、
うん、気になる、うんね、
続くんですけど、
うんうん、
でよくなんかね芸能人の人が、うん、そのコロナの疑いがあって、まあね、熱とか出てね、
うん、
PCR 検査受けたけれども、まあ、陰性やってで何日か、そういう何ですか微熱が続いて、
うん、
もう一回受けたら陽性やったみたいな、はいはい、
うん
うん、あの人柏木AKB の
あ柏木由紀さん、
由紀さんとかもそんなに変えてたわ、
あ、そうでしたかね、
でも、うん、そういうの見てまうやんかそういう時って、
はいはいはい、
でそのパターンなんかなどないしようかなとか思って、
うん、
でも よう考えたら、うん、その普通この季節にね、コロナ禍以前、まあ、冬の、まあ、喉にも影響する風邪ひいた時、うん、聞くことってよくあったんですけど、はいはい、熱あったとしても、まあ、熱が37度台前半に下がったというような体感があったら、うん、熱って測らないでしょ、
そんなにね、
そんなに、
うんうんうん、37度ラインをそんなに気にしなくなりますよね。そうそうそ
う、もう37度、うんうん、ね、あの1回37度台前半に下がったら、うんうん、あ、下がった下がったっていう感じで、もう普通の日常生活に戻ってたはずなんですよ、
うんうん、そうね、もう大人になってくる、
大人になってたら、う、ね、うんうん、もうね、それでずっと寝てるわけにはいかへんかって仕事もしてたと思うんですけど、はい、やっぱり今の時代って、うんうん、だからそういうことまで気になりだしてきて
ですよね。
で、うん、もう頻繁に測れば測るほどずっとその、うん、あ、37度また一部やなみたいなね、体は全然元気なんですよ
一向に下がらない、
うん、一向に下がらない、
はい、はい、
ほんで下がるんですよ、うんうん、また36度
あ、は
いはい、うん、キューブとかなるんだけど、ほうほうほう、また測ったらまた37度あるとかってなるんだけどそんなことって今までしてきてないやんか、うんうんうん、だからすごい、まあ、慎重になって、うんうん、でもね、その段階でもう、もう最初の熱出た段階で、うん、結構ね、例えば次の翌週とか、テレビ出演の予定とかあったらもう全部断ったんですよ。だからそれって、うん、もし自分が出れへんくなったら、うん、その代役の人は出てもらわないとじゃないですか、はいはいはい、そのためでまた時間かかるじゃないですか、うん、ちょっと早い方がええとか、うん、どんどんなんかまだ何も起こってない、
うんうん、
ただ自分が風邪ひいただけやったのに、うん、どんどんなんか先のことを見越して、
は
い
は
い、
最悪の事態、
最悪の事態を想定してっていうような行動を取らざるを得ない状況で、うんうん、でこういうねラジオとかもさせてもらってるんで、うん、ほんでそのまあ37度のまあ微熱ですよがしばらく続いた時に、うんうん、もう一回だから病院行ったんですね僕、
はあはあ、
もう一回で、まあそういうちょっと微熱が続いててっていう話したら、じゃあ PCR 検査しましょうっていう話になって、うんうん、でそしたらその PCR 検査の結果が今なかなか、うん、まあ病院によって違うとは思うんですけど、ね、うん、時間かかったりするんですよ、
はいはいはい、
うん、ほんでそうなったら今度はそのまあ大丈夫いやなと自分の体感でしかないんだけれども、
はい、
大丈夫かなと思うけど、うん、結果が出ないのにまあいろいろ仕事をした結果、うん、誰かねその仕事の相手と接触して、ね、後から実はそうでした、検査受けたのに、うん、結果がなかなか出ないから働いてましたとは言えないじゃないですか、
説明がね難しいわ、
うんうん、とかっていうことになって、なんかがんじがらめになって身動き取れへん状況になって、うん、実は全然先週も出演できたし本当に、ほんででもね、よくなんかよくなかったなと思うのは、
はい、
結局やっぱりね不安になるんですよ、うん、
はいはい、
そのもしかして陽性やったらとかね、うん、いろいろ不安なことを考えたら、はい、結局仕事も家でできる仕事もあるんですけども、うん、なかなか手につかなかったり、うん、ゆっくり本なんか関係ない本を読むっていう気持ちにもなれず、うんうん、結果、うん、なんかそういうねインターネットの記事とかね、
あ、なるほどね、
そう SNS とかの真偽不明の、うんうん、なんか
体験記みたいな
とか、なんかそんなん見てたら、うん、だね、これね、たどり着いたのは、
はいはい、
ニューズウィークに日本版の記事とかね、
はい、うんうん
うん、そのツイッターで見てたらなんか出てきて、
はい、
それによると、まあ、あくまでこれニューズウィークが書いてることですよ、
うん、はい、
うん、見出しがコロナ感染で男性器のサイズが縮小との報告が相次ぐ
笑ったらあかんけど
とか一生このままと一死とかね、こういうのが出てくるんですよ、
はあ、
うん、でなんかポッドキャストでアメリカのニュースメディアスレートのポッドキャストで、リスナーたちのセックスの悩みに答える番組で1月9日に配信されたエピソードで、一人の男性が新型コロナウイルスに感染した後、自分のペニスが約 1.5センチ、 1.5インチ、だから約 3.8 センチメートル短くなったという相談を寄せたと。でもこれはあくまでこのポッドキャストに寄せられた相談やから、うん、っていうような こういうのも記事になってたりするわけですよ、
うんうん
うん、これニュースウィークの1月14日に配信、うん、
難しいね、
うんうん、されてた記事やって、こういうのが目に入ったりして
反応が難しい記事です
な。いやいや、そうなんですとかね、でこういうのをね読んでると、うん、でそんなことあったらどうしようとかって、
3.8 センチもって
ってなったらね、あ、やっぱりあのパンツ下げるじゃないですか、やっぱりね、あのそのお布団なんか入りながらね、とかなるじゃないですか、うん、で、でこれ どんどん読み進めていったら最後で、その一方で2020年にはある男性が新型コロナウイルス感染症に伴って血栓を発症した影響で、はい、何時間も勃起したままの持続勃起症を発症した事例も報告されている。これそれはそれでまたかなんなとかね、なんかもうそういう真偽不明の情報に踊らされるんですよ、うんうん、ほんまに
自分がもしそれやったら、
自分がそれやったらっていうね、
まだ陽性でもないのに、
陽性でもないのに、だから、うん、ほんまにこれ私と同じような経験してる人も多いと思うんですよこの時期、
うんうん
うんうん、なんかあの結局あのなってないし、コロナにもなってない、
うん、
けどそういうもうがんじがらめになって身動き取れなくなって、うんうんうん、で、ね、そういうネガティブな情報いろいろ集めて不安になってっていう、
はいはい
はい、そういう人も多いんじゃないかなと思って、はいはい、私自身もちょっとそうなって、はいはい、でその検査を受けてまだ結果わからん時とかっていうのは、うんうん、家庭内でもまあ家の中で隔離してね、あの娘とも、あの接触せんようにして、でもう窓ガラス越しにね、なんか娘が寝てるのをこう見て、でも涙がポローって出てくるんですよ。ほんまにその4年前に生まれて以来ですよ、生まれて病院で最初ね、赤ちゃんって生まれてきた時にその赤ちゃんだけの部屋に入ってこの窓ガラス越しに見るじゃないですか。それをもう娘がもう5歳になろうかとしてるのにこういう風に見ててね、
窓ガラス逆の立場で、
逆の立場でもうだからなかなかね、うん、今はそういう状況になっちゃうから
どんどんどんどんね、
大変ですよね。で結局だから私2回目もまあ陰性やったんですよ、
うん、
でもその今ねもうなかなか検査が追いついてなくて自己診断をするとか、あるいはその直接あの、ね、ドクターが診断せずに、まあ、あのお話を聞いて、
あ、はい、
うん、そのね、判断するみたいな話になってるじゃないですか、
はいはい、
でもそれってやっぱり、不可能やと思うんですよね。その私の多分その症状、熱38度出てて、喉が違和感あってとか、その喉の違和感が今まで通常冬に経験してた風邪の違和感 と違うのかどうかなんて自己判断できないし、
分からへんね、
で悪い方のバイアスがかかっていって、そういう判断を先に自分でなんかそっちに寄せてまうようなところもあったりして、
ちょっと悪い目に言う可能性もあるしね。
そうそうそうそうそう、
誤診、誤診があったらあかんと。
いやだからほんまにね、ほんでまた長谷川君にはそのラジオだけじゃなくて、その私が担当してる事件の、ね、その刑事事件のそう判決言い渡しの日があって、もうだから全部あの終わってるわけですよ、事件の論告求刑も、検察側のね、ほんで弁護側のもうその弁論も終わって、あと判決のみっていう期日があって、で私が席したら、それから刑事事件は基本的に判決言い渡しの時いなダメなんですよね、まあその犯罪の内容にはよるのかな、あの弁護人が出廷しとかなダメなんですよ。
まあいますよね普通ね、
いなダメやから、でこれ出れへんなってなってた時に、まあまた長谷川君にねそのそうそう、その依頼者に弁護人選任届を、そのこの僕が長谷川君の名前書いたのをこの人に、あの判決言い渡しの日に来てもらうから
追加で選んでくれ、
追加で選んでくれと、
はい、
そしたらもう判決言い渡しだけやのに、その弁護人が複数ね
いることになるから
主任弁護人指定届も出してくれみたいなこと
で、一応決めとかんとあかん
ね、裁判所の書記官でもう判決言い渡すだけなんですよ、でも執行猶予やっていうことが、まあ高い確率で予想される事件だったんですけど、だからそんなんも、あの作ったやつを送ってこれプリントアウトして持って行って長谷川さんに渡してくれと、っていうようなことまでやらなあかんかったりとかして、ねえ、だから民事の判決とかやったら、まあ判決の言い渡しの時ももう行かんかったりするじゃないですか。
そうです、はい、
ねえ、
行かないことはほとんど、
行かないことが多いんですよ、民事っていうのは。だから結構それってあんまり知らんかったりしますよね、
そうですね。
だからあのよくね、芸能人が裁判、当事者になった時に、芸能人が当事者であるにもかかわらず、ね、第1回の期日に出頭しませんでしたみたいな言い方をね、そのワイドショーとかで報道されるんですけど、いやそういうもんやっていう、
ね、第1回はね、特にそうですよ、
第1回も当然出頭しないし、判決の時も出頭しないし、で 別に出んのは勝手ですよ、でも、うん、出ないですよね、
うん、
で出るとしたら本当に尋問の期日ぐらいですよ ね、当事者が出てくるのって、
まあ、代理人がいなければね、弁護士がついていなければ2回目以降はね、うん、判決まではいかないと、まあ、
それは本人で訴訟してたらね、
欠席になっちゃうけど、
うんうん、
1回目は勝手に裁判所が決めてきますから、
そうそうそうそう、
期日を、ね、特に訴えられた側ね、
うん、だから原告が、うん、まあね、訴状を提出して、はい、勝手に裁判所が、まあ、日を決めて
調整してね、
うん、それは被告からしたらね、うん、そんな日もう予定入ってるかな、うん、みたいな勝手に決められてもっていうのはあるから、うん、
だから1回目は出なくてもいけ、
そうそう、ただ刑事事件の判決は弁護人が出頭するのがまあ基本なんで、基本というか刑事訴訟でそうなってるのかな、刑事訴訟法で、うん、だからそう長谷川君にそんなんしてもらってとか、
うんうん、ありましたね、
もう長谷川君にはほんまにねいやもう感謝しかないですよ、
刑事の判決だけ出たのほんま初めてですわ、
いやそうですよね、
はいはい、君誰やねんみたいな状態ですもんね、それこそ
ほんま、うんうん、でね、事件の内容も説明してね、うん、はいはい、長谷川君にこういう高校こういう事件で、うん、おそらくまあこういう判決が言い渡されるやろうからと、うん、でも可能性としてはもしかしたら実刑判決もあるかもしれんから、うん、その時は
なんかねそれ
そうそうそうそう、うん、またすぐに再保釈できるようにみたいな、うん、っていうような話をしてとか、うん、だからかなりね今回長谷川くんには、
まあ近くてよかったですよね、
いやそうそうそうそうそうそう、いやもうほんまでもね、お三方のラジオも良かったですよ
いやいや
いや、あの聞いててね、
まあ、いろんなね、あの評価の方がおられるとは思いますけど当然、はい、
その
大だっちゅうことで、はい、
でもねこれ4年4ヶ月ぐらいやってて、
うん、
はい、
うん、
そのあ、よかったなと思いました、そういう、はあ、ほう、あのこう弁護士仲間でやってきた蓄積がああいう形でね、
あ、なるほどね、
うん、ちゃんと形になったっていうのが、うん、でさっきあのね、メールにもいただいてましたけど、
はい、
長谷川くんと大谷くんが、うん、結構僕がいる時よりも生き生きしてるのかなんかあの意識させてんのかなっていうね、
自由学習の時間みたいな、なんか、ね、先生おらへんみたいな、
そうそうそう、伸び伸びとねえ、
うん、
いやでもね、あの回を経てですよ、
はい、
我々その、まあ今回僕が出演できない可能性が高まった時に、うん、急遽もうハマグリボーイズの LINE グループをね立ち上げて、で、私と、
はい、
長谷川くん、大谷くん、照江先生、はい、そしてディレクター佐山さんで、
はい、
でどないしょーっていうやり取りがね、あったんですよね、
はい、
最初、
はい、
で佐山さんなんかすごい失礼なあのこと書いてんかった、はい、だからさ僕が出れませんってなった時に、はい、で、うん、あのまあじゃあとさ、ほんでそうか、長谷川くんと最初は照江先生と2人でやるみたいな話になってるのかな、
はいはい、
なってた時にうん、うん、それを局側に言うと、うん、それは無理ですと言われましたとみたいな、誰が言うたの、偉い人が、偉い人がそれは、だからそれは無理ですっていうのを、ああその
当、
いやでもね、その
無理ですよ、
当事者がいる LINE グループにね、
うんうん、
それを投稿するとさ、さすがに、ああ、そうかそうか、逆にみんながやれるやれる、やりますわ、僕らがやりますわって言うたんが、ほんまに大丈夫かって、釘を刺す意味か、だからそういう、いや、ちょっと KBS の上層部が、うん、ちょっとその番組は無理があるんじゃないかと、
やめんなよと
でも直接言うと赤羽でもほんまに、
うん、いやいやまあでも
な、その僕何年か前ね、その母校の落成中学高校に文化祭で講演行った時に、うん、その時にそのまあ言うたら自分の後輩でもあるわけですよ、うん、呼んでくれてるコーラが、
はい、
でまああのいろいろそういう文化祭でね催しするの大変やろうから、
うんうん、
でだから先生とのやり取りで困ったことあったらまあなんぼでも相談してみたいな、一応、うん、大人ですから、
はいはいはい、
そういうこと言ってたらしばらくして、うん、あの先生に隅、うん、田さんのギャラをこの何万円って言ったら高すぎると言われました、どうしたらいいですかって言ってきた時があってそれは直接言うなって言うてそういうのはそれは違うって言うて、うん、それはないないでやることやみたいな、そういうこともね、うん、あったりとかして、うん、その佐山さんがそういうね、
なるほどね、うん、正直でやるっていうことは時にはね残酷やっていうことですよね
だからあの後でもね、うん、もうあれでもまた逆に気合入ったんじゃないですか、その舐められてると、
いやいや、あの逆に局側の方はね、うん、お前ら舐めんなよって思ってはったんちゃいます
いや舐めんなよとかじゃなくてね、うん、ほんでラジオ聞いてたら3人で言うてたやんか、うん、
はいはい、
その長谷川くんが、
うんうん、
で この番組ね、うん、そもそもだからあの墨田さんと KBS は契約関係あるけど、うん、ここにいる3人、ええ、選手の3人は誰も契約関係ないと言ってたけど、そうそうそう、僕も KBS と契約関係ないですからね。だって何の契約した記憶もないもん。
あ、そうか、そういうもん、うん、
ないですないです、うん、その年間契約で1年間、
はいはい、
うん、あのどんだけ喋ってそれに対してギャラがどんだけでみたいな話はないですよ。
あ、なるほどなるほど、
うん、あの私が当然のように毎月請求書送って、
はい、
でまあ振り込まれてはいますけどもその前提となる契約が、
うん、目次のじゃあ
目次の契約は成立してるのかな、
暗黙のうちに、
そうそうそうそう、出演契約みたいなものをちゃんと、
ね、うん、
うん、その神にしてやってないですか、
ね、うんうん、はあ、はあ、なるほど、
うん、でだから今気になってるのはそこやねん、そのこ、うん、先週のね、だから僕が出演せんかった先週の回あるじゃないですか。うん、僕はそれしれっと、うん、そのね出演料請求書を持ってるんですよ。というのも、
ね、
いや先週言ってたやんか、うん、長谷川くんが、うん、この出演契約というのは、うん、私と KBS のね、
うん、
目次の間に成立してるかどうかわからないけれども、それは、はい、受け負いなのか委任なのかっていう話してたじゃないですか、はい、うん、だから受け負いやとしたら、うん、僕は下請けの君らに発注して、
うん、
KBS からその受け負い代金をもらって、
はいはい、
それを君らに払うと、
まあそこは、うん、
いいわけでしょ、それで
禁止されないでしょうな、
まあまあまあ、うん、だから工事の完成を約束した時とかと一緒じゃないですか、
うんうんうんうん、
委任やとして私の個人に、
うんうん、
まあその個性に着目して、
はい、
契約を結んでるとすれば、うん、勝手に副委任したらダメなわけでしょ。
ちょっとね、
うんうん、だからそこっていうのが今回僕がしれっと、
うん、
その KBS に先週の出演料を請求することではっきりすることになるのかなっていう、
そうですね、確かに
そこでね、
うんうんうん
うん、
まあ、ただまあやむを得ない場合はできるのかな、副委任も、
副委任も、
うん、
委任で
だったかな、
できるんですかね、
はい、
うんうん、だからちょっとそこの辺のね、あの契約の性格が4年4ヶ月経ってようやくはっきりするのかな、
うん、こういう非常事態、
非常事態でいろんなことがね、うんうん、明らかになりますよ、
うん、
でね、その、 あの先週ね3人が出てくださって、でその後でもね、うん、3人のこのパーソナリティとしてのアイデンティティが確立する過程がね、
うん、
その後 LINE グループで展開されてて、照江先生が大谷くんに、うん、大谷さんはちょっとあのーが多いって、あのーが、
うん、もう一丁前の会話を、
うん、あのーが多いと思うよとか、ほうほうほう、で大谷大谷で自分で、うん、はいみたいな、うん、素直に、はい、確かにそうです、あとなんかっていうのを頭につけてしまいますみたいな、
うん、
それはやめといた方がいいよねみたいなやり取りが急にね、今までそんなこと話したことなかったじゃないですか。
自己批判し始めた。
自己批判もね。うん。
うん、
でもそうそう、だからああいうのって聞くと気になるでしょ。う
ん、ああ、はいはい、
うん。だから自分でもあこんな癖あるんやとか、
うんうんうん、
気になって。
はいはい。
うん、でそうなんかとかって ねつけてしまったりするんですよ。
うん、はい、わかります、うん。
でもそれって他のね、うん、まあ有名な芸人の方とかでもラジオ聞いたら結構、あこの人ようなんかって言うなって。ってあったりするんですよ。 あととかあのとか、うんうんうん、でもそれすらもうこの言い間になって、うん、テンポになってる人と聞きづらい風になるのと、うん、いろいろあるんですよね、
うん、
で縦板に水やけど全く思わないっていうこともあるわけじゃないですか。ほんまに、
うん、全然噛まないけど、
うん、でもたどたどしくて何も思わないのが一番悪いと思うんですけど、だからこれいろいろそういうとこに目覚めて、うん、
はあ、
3人がね勝手にそのやり取りを始めてるところが
そうやったかな、
うん
ま
あうん、いや感激しましたよ、うん、だからいろいろその一回休むことによって、
はい、
うん、その体調面のことも考えたし、
うん、
でやっぱりねほんまにこの時期その、うん、僕みたいにね普通の冬の、
はい、
喉風邪、
うん、
ね引いても、
うん、
なこういう混乱をきたしてしまうわけですよ。
そうそうそう、
ややこしいし、
うん、
僕が一番ほんで嫌やな思ったのがで、あのまあ、2回検査を受けて陰性やったけども、うん、仮に陽性やったとして、
うん、
その時にねあの私吉本興業の文化人部門に所属してて、
はい、
で1回そのテレビ出演もキャンセルした部分もあって、うん、そのままちょっと今そういう検査を受けててとか話をしてたら、うん、結果教えてくださいみたいになってて、
はい、
でこれってもしかして、うん、僕が陽性になって、うん、それを報告したら、うん、今よくあるねあの芸人が次々と休んでて、うん、ほんで あのプロダクションが発表してるじゃないですか、
はいはい、
弊社所属タレント、誰々が、まあ、感染、陽性になりました、で、保健所 の, しあの指示指導を待って、西洋療養に努めますみたいな、あのひな形通りの文章にね、あの載せられて公開されるじゃないですか、あれされるの嫌やな思って。だってあれって おそらくですよ、おそらく本人の同意を承諾を得てると思うんですけど、なんかでもねみんな言うでしょ、病歴なんていうのは、言ったらほんまにそのプライバシー個人情報の最たるもんじゃないですか。
そうですね、
だからそれに関して、あのなんだろう、ちゃんとほんまに承諾同意を得てんのかなとか、
みんなで卑歴し合うみたいなね。
そうそうそう、だから僕もしね陽性やったとしたら、その吉本で、まあそれは言うとしても、絶対公開せんといてくれって言おう思ってたんですよ、でそれはまたそこでなんか一悶着あるなみたいなもんね。
だからどうしようみたいな。
そうそうそう、でもそれっていうのは、例えばあの長谷川くんもお子さん小さいけれども、あの小学校とかあのうちもね保育園やけども休校なったりとかやっぱしてるじゃないですか、
なってます
ね、なってるでしょ、でその中でそういうあの情報っていうのが、まあ、学校園から寄せられてくるんですよ、その登録してる、まあ、メールアドレスに、でもそこでね絶対個人特定できるような情報っていうのは流れないじゃないですか。
そうですね、確かに、
だからそこは当然今の時代プライバシーに配慮してるわけで、学校もね園も、でまあその濃厚接触者に当たる人には連絡してっていうことはしてるとは思うんで、だからそこの部分のそのあの芸能界におけるそのコロナ感染を公表する当然のように、あとまあそういう放送局もそうですけど、そこの部分にね、だから
必要性があんまり、
そうそう、何のためにしてるのかなっていう。
もしそれに加えて個別連絡してるんであればね、そこまでいらない、
そうそうそうそう、だからそれ個別には絶対連絡してるんですよ、
確実やもんね、
それを不特定多数の人にこう公開するのが、で それがあるから、なんか今一般の人も結構 SNS で言うてますよね、だからそれって言わなくていいし、
でそれこそコロナってまだ分からん部分があるわけやからね、この先々どうなるかっていうのでやっぱりあのみんな注意してるんやから、後々その病歴がそういうのがあったっていうのがどう扱われていくか分からない、
まあその可能性もあるかもしれないし、
考えようによってね、
だからそのね言ったらああいう公開してる芸能人の人も、まあ、お子さんとかいて、だからそこのお子さんとかがの、まあね、所属してるコミュニティではそのプライバシーを公開されてないわけじゃないですか、それを親が公開することによって、ねえ、なんかあのその子供たちも、まあ、あのその状況を知られるに至るわけじゃないですか、っていうことに対する、なんかもうちょっとねえ、別にあえて言わいでええのにというか、もっとだから普通に、まあ、あの今の時代もう誰もがなるリスクを背負ってて、感染するリスクを背負ってて、それしれっと休んだらええんちゃうかなって思うんですよ、別に公開せずにね、ほんで別にそれをそこを誰も言及することなく、ただその仕事のね直接関係する、例えば私も今回長谷川君やあるいは依頼者の方にご迷惑をおかけして直接今こういう状況でと説明しますけど、それをほんまに不特定多数の人に、
ね、
やるというルールはあのやめた方がいいと思うし、で僕は将来的にまた同じような状況が起こりうるかもしれませんけれども、その時あのしれっと休むし、でもう何もねその状況も説明もせずにしれっと休むし、だって全然あるわけ、可能性としてあるわけじゃないですか、その家族の誰かが濃厚接触者になって自分があのだからほんまに今ずっとそのあのコロナの話をしてますけど、今のところ誰もなってないのにもうこういう状況になってるわけです、ややこしい状況に、だから同じようなことがまた起こりうるわけですよ、ね、今コラーゲン配合マンの話から始めてますけど、誰一人ねその具体的な登場人物でその実は感染もしてないんですよほんまに、あの霧島部活やめるってよみたいなね、霧島出てこうへんやみたいな、そういう話なんですよ。だからそういうことがこれから、あの起こりうるし、このラジオでも起こりうるし、他のねどんな仕事、職場でも起こりうるんですけど、誰もが普通にしれっと休んで、ね、
陰性だったってよっていうやつですよね
いやそうそうそうそう、だからもうそこはその連絡せなあかん対象に対してはちゃんと連絡するっていうのはあね、そうじゃないとダメなんですけど、その公に不特定多数の人にとかのはもうやめて、 みんながしれっと当たり前のように休み、でそこに誰も言及もすることなく、ね、普通にそれを受け入れて、
うん、
でそれは別にこのコロナに限ったことじゃなくてどんな病歴でもそうだと思うんですよ、うんうん、あえて言う必要ないし、
必要性が、うん、やっぱりそう考えると乏しいわね、
乏しい乏しい、うん、だって、うんう
ん、何のためなんかね、あれね
何のためなんか分かんないですよ。ほんで僕はああいう各プロダクションとかが門切り型 の、まあ、その何ひな型通りのあれを発表するのも嫌なんですよ、うん、そこに名前が載るのも嫌、
うん、
だって僕はこの何年間のコロナ禍で何が嫌って、だからその人間が記号化されてるみたいな部分が嫌なわけですよ、うんうん、本当に、まあ、ある種例えば吉本でもトップの人がなっても、うん、若手芸人がなっても文明一緒やから平等といえば平等かもしれんけれども、うん、なんかそこにそれぞれ人にはその、ね、どんな病気になるにせよ背景があって、
うん、
だからそこを詐称した扱いをされて、
うん、
ね、そのいつも朝のニュースとかで今日の感染者は何人や重症者は何人やとかって数字で記号化されて、その中の一人という具体的な人間がいるわけじゃないですか、
うん、
そういうのがなんか希薄化してるのが僕ずっと嫌な印象を受けてるんですよ。で言いたくない僕が言葉として絶対言わんようにしてるのが人流とかねなかったやんそんな言葉そんなものと同じようなね、
うん、
だからそういうなってるのが嫌やし、その中に自分が組み込まれるのも嫌やし、
うん、
だからもうこのわざわざその病歴を不特定多数の人に公開する習慣はもうやめた方がいいんじゃないかなと思うんですよ、
うん
ねえ
うん
うん、で今日この人は欠席ですっていいじゃないですか、
はいはいはい、
うん、で あ欠席かって
ね、まあいろんな欠席あるわけ
ですね、いろんな欠席あるわけやから、うんうん、そういうね、だって昔はそのポップ対歌謡曲で、
はい、
そのさんまさんとしんすけさんと上岡龍太郎さんがやってた時に誰かが来るわと思って3人とも欠席したりがあったんですよ。もうそういう時代に戻ってもいいんじゃないでしょうか。
はい、
墨田隆平の蛤御門の変、令和4年2月2日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。